5次元ポケットからの脱出チャ
ーン。どうも
どうも、
5次元ポケットからの脱出、トランペットのヒロでございます。
最近カニカマにハマっています。サックスのニナです。
カニカマ、
カニカマ知ってる？カニカマ、
あのまるで本物みたいなカニカマとかありますよ
そうです、そのカニカマです。
あ、そのカニカマですか。
カニカマボコ、
はいはいはい、
カニのような風味のカマボコ、ね、
はいはい、いや、もともとは全然カニではないでしょあれ。
うん、あのカマボコだもん。
うん、そうやね、カマボコ練り物だもんね。
練り物です。それをまあカニのような形状に細く長くしてカニの風味をつけてあるってやつなんですけど、
きっかけ5次元ポケットからの脱出、細く長く略して
こじだつ。
ありがとうございます。
細くて長かったでしょ
長かったですね、細くて、はい、カニカマかと思いました。
今でも自分でも今びっくりしたんだけどさあ、俺こんな声出るんだって今ちょっと発見しましたね、
はい
はいなんでしょうね。
そらよろしゅうございました、
はい、びっくりしました。
まあまあ新しい気づきは大事です
からね。新しい、はい、あ、俺こんな声も出せます。皆様よかったら、
うん、
ご用命の時には細く長い声ご用命の方はぜひ、
あ、ぜひぜひでございますけども、カニカマね。
そう、あのね、きっかけはね、はい、カニカマが好きなわけじゃないんですよ。全然ね、全然違うんです。
はいはい、
好きだったわけじゃないんですけど、最近コンビニでさ、
はい、
お野菜が結構安く、あのキャベツの千切り、いわゆるキャベツミックスみたいなやつ、
千切られてるやつ、ね、
そうそうそう、切られてるやつが結構安くてポピって売ってるので、はいはいはい、結構手軽なので買ってるんですよ、はいはいはい、
うん、
で、キャベツだけだとさ寂しいじゃない。
うん、
あ、
まあまあね、
サラダといえばいえどね、うん、そこでいつもね、うん、ちくわを一緒に買ってたんですよ、コンビニのちくわ。
は
あ、
は
あ
は
あ、
うん、
あ、ちくわ、はいはいはい、ちなみにちくわはセブンイレブンのが一番美味しいです。
へえ、
大手3社、ね、ローソンと、ファミリーマート、うん、でどっちもちくわ買ったりはしてるんですけど、うん、セブンイレブンが一番いいので、うん、皆様セブンイレブンで買ってください別にセブンイレブンの回し物ではないですけど、うん、
そうなんよ。
あのね、セブンイレブンのやつはね、うん、5本入りなの。
はあ、はあ、
でね、ローソンと、ファミリーマートは4本しか入ってないんですよ。で、お値段が、ローソンとファミリーマートはね、うん、高いのよ。
はあ、はあ、はあ、はあ。
セブンイレブンだと118円とか。
ええとこの子
かな、かな、うん、中身が違うんかな。いやいや、そんなことないよ。味はね、そんなに、どこも大丈夫、ね、大丈夫というか、美味しいんですけど。
大丈夫
美味しいんですけど。
はいはいはい。
セブンイレブンがいいですよ。皆さんね。
ほん。
で、それ、ちくわ買ってたんですけど、たまたまちくわが売り切れてたんですよ。うん、で、あ、ないわと思って、あ、寂しいなと思ったら、うん、その隣に、カニカマが売ってたんです。
はいはいはいはい、はい、う
ん。しかもね、なんかね、98円とかで売ってて、で、10本入り。あ、まあこれでいいかと思って買って帰って食べてみたら、これがね美味しい、うん、その
いわゆる普通のカニカマですか。そうです、昔からある、
いわゆるカニカマです。はは、何の変哲もございません。何か特徴があるわけでもないし、うん、
なんか一時期流行りましたやん、カニカマ。
え、
カニカマブームになって、
あ、そうなんあったの。
それこそ本当にカニみたいな、
うん、本物かと思う
カニカマとか
やつってこと。
そう、結構ええ値段するカニカマとか、
うん、ああ、そう、
それこそなんかこうちょっとお刺身みたいな感じで、なんか、
うん、
酢味噌とかつけて食べるようなのが出てたりしてたんですよ、一時期。
あら、そう、
うん、
そんなカニカマもあった。
そうそう、そういうのではなく、いわゆる昔ながらの、
いや本当に
あれですか、周り赤くて、
そうです、そうです、
繊維状になってる。
そうです、そうです、そうです、そうです、
避けるチーズ的に食べても美味しいみ
たいな。避けるチーズ的なやつですよ。そうですよ、避けるチーズ的なやつですよ。
はいはいはいはい。
これをだから、そのキャベツ、買ってきたキャベツにポイポイポイっと上に乗っけて、 ごまドレッシングをスッとかけて食べたら、もう、はいはいはい、もう全然美味しい。なんならちょっとちくわよりもちょっと塩気があるので、
ああまあまあそうですね、うん、
それでそれだけでもいけちゃうぐらい。
最近じゃあそれを、
そうなんです、最近もっぱらね、カニカマにちょっとハマっちゃいまして。
へえ、僕一時期あれですよ、千切られたキャベツと、
はいはいはい、
無限キャベツの素、
あーあるね、無限キャベツね、あるね、
うん、あれ一時期買ってましたけどね。
あ、いいですねそれもね。
もうそのまんま袋を開けて、
はいはい、
中に入れてしまってガサガサ振って、
うんうん、
食べたりしてましたけどね。
ああそこそこ、粉状になってんの、その、キャベツの、
そうそうそう、粉状の、まあまあいろいろあると思うんですけど、僕が買ってたのは粉状かな、うん、粉状となんか、ごま油的なのもちょっと入ってた気がするけど。
お
うん、
あ、ごま油は別添え？
なんか別添え、だからカップラーメン的なことですよ、その火薬の袋と。
ああそういうことか、はあ、はあはあ、
うん、
袋が2種類ぐらいあって、ね、
ベビースターみたいなのも入ってるから、ベビースターみたいなのを入れて、でその粉みたいなのをかけて、でなんかちょっとなんか液体的なのがあったやつを買ってました。
で混ぜて、でそれを
そうそう混ぜて
混ぜていただくと、
そうそうそう、
あそれ、ね、
だからその千切りのキャベツの袋に全部開けてしまって、
はいはいはいはい、はい、
フリフリしたら混ざるでしょ、
シャカシャカポテトだ、
そうそうそうそう、うん、そうやってしてましたけど、
あらいいじゃないの、エコだね、うん、変にお皿使わなくていいから、
そうそう、
洗剤とかもいらないよと、
箸突っ込んで
そのままね、あいいじゃない、なんかちょっとこうアメリカのホームドラマ見るみたい
あんまりホームドラマで無限キャベツは出て
へんけどね。まあ確かにね、うん、もっと
えらい和風やなってな、
そうね、そうだね、うん、そうね、カニカマなんですけど、うん、そっからねカニカマを探すようになりまして、はは、この前ね業務スーパーっていうほら、
はいはい、
お安で売ってるところあるでしょ、
はい、
でそこに行って、うん、そこでもよくちくわ買ってたんですけど、
うん、
そこにもやっぱりカニカマはあるんですね、ちくわの近くに、親戚
大体まあコーナー的にはそうですよね、
コーナー的には同じところにジャンルに、うん、カテゴリーされカテゴライズされるじゃないですか、
そうですね、はんぺんとか、
う
ん、
そう練り物
系のその近辺ですよね、
そうでしょ、うん、なんか隣にあることに今までついぞ気づかなかったんですけど、本当に悪いんです、カニカマさんにも本当に悪いんですけど、今まで存在を、うん、まあ、すら認識してなかったんですけど、
はいはい、
カニカマに一回ちょっとこう心奪われてからは、あ、ちくわの隣にいらっしゃいますやんと思って、
うん、なるほど、
見たら68円っていうね、僕の近くのとこですよ、僕の近くのとこでは68円で、あ、お安いと思って、
安いですね、
そうです、で 3パックぐらい買って、
うん、
今、今日もこの収録前にいただいたんですけども、
いやカニカマ、
カニカマ、
へ、
だからキャベツオンカニカマ、
なるほど、まあ、サラダとしていただく感じ、
ね、そうですそうですそうです、
はあは
あ、彩りもいいですしね、赤が入って、
あ、まあまあまあ確かに、
うん、まあだからここからいくと、だから高級なものもちょっと、さっき原博さんが言ったみたいな、
う
ん、
はいはいはい、
ちょっとこうカニ、ほんまね、カニじゃないのっていうぐらいのやつも試してみようかな。
そうそう、なんか本当にまるでカニとかいう名前がついたやつがある。うん、
ある。
うん。だコンビニとかでは売ってないかもしれないですけどね。そのスーパーマーケットとか行かんと。
うんうんうんうんうん、
あれかもしれんけど。
はい。
そんなんもある、ね。
コンビニにもだからその僕が買ってるやつ以外にもちょっとええやつはたくさんあるんですよ。
ああ。
もっとええやつはあるんですけど。
うん
うん。そのチープなやつもが今は僕の中では。バズってる、
はいはいはい、まあでもやっぱなんかカニカマとかってなんかチープな方がカニカマっぽさありますよね。
そうなのよ、なんか別にカニの方に寄せてもらわなくてもね全然いいの。
そうそうそう、カニカマという
ジャンルだもん、一つの、
そうそう、
一つの
そういうものとして食べる
から、そうそうそう、あれカニカマなの、
うん、うん、そう、別にカニなんやったらカニ食うし、
そうそうそう、それやったらもうカニでいいの、うん
うん、
じゃない、何かそのカニカマっていうその固有名詞ね、うん、いいね、
そうですね、はい、まあ、だからあの皆様の中でこのメーカーのカニカマ美味しいっすよとかあったら教えていただければね、
はい、そうですよ、
という
感じで、あまり、まあ、高級なものはあれですけどね、はい、
はあは
あ、もしあったら言ってください、まあまあ、はい、
教えていただければと思っております。
はい、
よろしくお願いします。さてさて、そんなわけで、5月に入りまして、
あ、5月ですか。
そうですよ、もう言うてる間にもう1年も3分の1ですか、終わりまして。
怖いね
早いわ、
早いよね、
怖いわ。
え、うん、2024年さ、いや早くない、
はい、
どうした、
早いです、
時の流れ、何、精神と時の部屋かなんかに俺たちはいるのか。
いや、
なんか
今年はだからあの年明けから結構なハイペースでしたやんか。
ああ、まあまあそうか、いろんな事件があったね、地震があり、いろんな事件があったからね。
そう、地震があり、あの飛行機のあのぶつかったやつもあり、
はいはいはいはい、
なんかもうわけわからんまま進んでって、
なんか
で寒い、ね、寒い言うてたら突然暑くなってみたいな、
ね、春がなくてね、
うん、なんか季節感のないまままた進んでるのもあって、
そうですね、
早いっすよね、
早いですね、
うんうん、なんかあれですか、最近こう5月になってというか、
はいはいはい、4月から5月になって、はい、
なんかこんなもんゲットしたけどみたいな、ですか、こんなもん
買ったぜ、スーツケース、スーツケース、スーツケース、
あ、スーツケースね、はい、もげました
もうやった
もう
もげてねえよ、バカ野郎、
まだ
もげ
て
ねえよ、大丈夫、全然現役バリバリもういろんなとこ行ってるから、それで、
そう
か、もうそれはもう漆黒さんはもう全然現役ですよも強い強い、
あ、そう、ゴロゴロ言うてる、
ゴロゴロ言うてるよ、ちょっとかっこいいもん、
そらよろ
しい、フォルムがかっこいい、うん、素晴らしい、
あ、そう、
はい、
漆黒
漆黒さんはい、そうですよ
、はあ、あんまりでも俺黒のスーツケース買おうと思ったことがないので、
ああ、まあまあね、そんなにねないと思いますけど、
うん、
まあまあとりあえず黒で頑張っておりますけども、
うん、
まあまあそこに他にゲットしたものといえばですね、あの一部の方にはもう全然あの言ってるんですけど、実はその楽器テナーサックスをね、新しいものを手にする機会がありまして、ちょっと今、あるんですよ手元にね、今まで
プレテック
プレテック、そう、プレテック調べたよ、あれからさ、アルトサックスもさ3種類ぐらいあってさ、で、普通のやつ、あとシルバーのやつ、あとちょっとお高めの、うん、あ、多分ちょっとええやつなんでしょうね、はあはあ、お高めのやつ、
なるほど、ね、
あとブラックって、うん、あのそれこそ漆黒、漆黒じゃないよ
いいじゃないですか、漆黒、
違う違う違う違う違う違う違うあの黒いやつとかがあったりとかして
はいはい、はい、
ね、ちょっと気になるあれでございますけども、うん、違うよ、
なるほど、
プレイテックじゃ
ねえ、あ、違うのね、
違うよテナーサックス、ヤマハのね62っていうタイプで、62の中でも初期モデルと言われてるタイプ、多分ね、多分初期モデルと言われてるタイプのやつで、シリアルナンバー調べると、
はあはあ、が結構昔のやつ、
結構昔のやつで、入手経路が、まあ、ちょっと特殊でして、うちの、はあはあ、ほら何回も言ってますけど、うちの父親がトロンボーンを吹いておりまして、もちろんアマチュアで、はいはいはい、そこの、うん、まあ、ビッグバンド、所属しているビッグバンドのトランペッターの方が、
うん、
うちの父親と幼馴染の方なんですけど、
ほう、
すごい幼馴染、本当に昔から、お付き合いのある方で、その方が、トランペットやってるんですけど、まあ、遊びで、サックスもちょっと吹いてみたいってことでお買い上げになったやつらしいんです、うん、でたまたま俺がその父親にね、テナーサックスとか誰か余ってるものとか、あったらちょっとなんか声かけてみたいな話をちらっとしてたのをずっと、気にしててくれたみたいで、うん、でたまたまその、うん、そういうのがあるよってなって、ちょっと吹いてみるみたいな感じになって持ってきてくれたんですよ、あのわざわざね大阪まで、名古屋から、
へ
え、おいで、見てみたら62でシリアルナンバーも結構若いやつで、うん、あ、それやったらっていうことで、譲っていただいたっていう経緯です。
ほう、あれなんか前買ったあるアルトも6シリーズちゃいましたっけ。
あ、よくご存知で、よく覚えてらっしゃって、そうなんですよ、同じ62なのよ、なんかちょっと運命的なもの、
じゃあ同じシリーズなんや、
そう、ちょっとね、なんていうの、運命的なものを感じちゃって、うん、で、そのアルトも、初期モデルと言われてるやつで、
あ、じゃあ同じぐらいの頃のやつや。
今回もそうそう同じぐらいだと思うよ。あの詳しく調べてないのであれですけど、同じぐらいのやつみたい。と思って、すごいなと思って、ご縁やな
ぁ。面白いですね、
うん
うん、
というわけで今、絶賛、育て中でございます。
はははは、
うん、
年代的にはどれぐらいの年代ですか。
90年代ですけど、
80年代とか、
そうそう、1990年とか だと思います。シリアルナンバーで調べたとこによると、だいたいこのぐらいじゃないかなっていう。なんで、まあ、あのサックス吹きの方で、あの62でこれぐらいのシリアルナンバーやったらこれぐらいだよって、よく知ってる方メッセージいただけたらちょっとお教えしますので、うん、これだよって言ってちょっと調べていただけるといいと思うんですけど。
で当時その方は新品で買わはった感じですか、う
ん、いや多分中古で買ってらっしゃるんじゃないかな。
ああなるほどね。
うん、でもすごい綺麗、すごく綺麗にあの保管していただいてたみたいで、めちゃくちゃ綺麗です、
うん、
なんなら今僕が使ってメインで使ってたやつよりも全然綺麗、すごいいい感じ、うん、で吹いてみてもなんかちゃんと調整もしてくれてたみたいで、吹いてみてもしっかりした音出るし、なんならちょっとパワーのある音が出るので、
へ、
最近よく使っています。
なんかまあサブとは言わず、
うん、全然普通に
メイン2本みたいな感じでい
けるかもしれないよね。そうなの、だからすごくあのなんありがたいなと思って。
良いですね。
良いんですよ、本当に良くて、だから何回かライブでも吹いたんですけど、しっかり、もうしっかりいい感じ。
そうか、いや、はい、あの僕もねこの前たまたま仕事前にちょっと時間あったんで、あのミキ楽器にあのオイルを買いにね行くついでにミキ楽器行ってたんですけど、
トランペットのオイル、
あのそうそうそうそう、で今あの心斎橋のミキ楽器ってウィンドフォレストって、
ウィンドフォレスト
にな名前になってから、トランペットとサックス、まあフルートとかと同じの店になってるんですね。
あの心斎橋の、どっち、北の方に、
北側長堀越えて
心斎橋筋を、北の方に、北の方に行っていただいたところですよね。
長堀を越えていただいて、
はい、
うん、
ガストの
そこに
あると、
あ、ガストの上ですね。
そう、うん、で皆さん初めて行く時に大体迷うところ、
まあ、そう
迷ってますよ、うん、皆さんあそこね、うん、
うん、でまああのまあオイル買ってたので、まあいつもの店員さんと喋ってて、
はい、
でちょうど4月半ばぐらいだかな、
うん、
やったので、あの新卒の方が入ってきてて、
うん、
店員さんね、
うん、
あの 新卒で入った子たち紹介しておきます言われて、紹介してもらって
スタッフさんを、
そうそうそう、でよろしくお願いしますとか言いながら、
はい、
まあ、あのせっかくやからと思って楽器いろいろ見てたら、
あ、見てた、はあ、
そう、びっくりするぐらいの値段してますもんね今
ああ、楽器の値段ね、
そう、おいおいおいっていう値段してる
さ、てるよ、上がっちゃってしょうがないよ本当に、
うん、
あれなの、
トランペットでも
円安の影響
もあるの、円安もそうやし、うんうん、まあ原材料費とかね、もういろいろあれなんでしょうけど、
いくらぐらいなの、
もうだってトランペットですら、
うん、
もうだってザラに5、60万とかですよ、
トランペット、あら、そう、
うん、もうだからまあ30万から100万ってところかな今。
ああそう。ヒロさんの思う、ヒロさんの思う、うん、このぐらいの価格帯のやつを買っときゃまあ間違いないっていうのやつは、
いや、だそれこそだから僕らプロって呼ばれる人が吹いてるような楽器、
うんうん、
でまあ有名なところでいくとそのバックっていうメーカーの
バックね、BACH と書いてバック、
そうそうそうそう、銀色の、まあ、一番ポピュラーなモデル、
うん、
180ML っていうのがあるんですけど、
はいはい、
それが僕が中学校 その吹奏楽部時代に、
はいはい、
新品を買いに行こうと思ったら、
うん、
値引きしてもらって 20万ちょいぐらいだったんですよ。
20ちょい。
うん。それが全く同じモデルが今値引きしてもらって41万と
か。倍？倍かね。
びっくりするでしょ。
怖っ。
だからそのモデル、だみんなが吹いてるようなそのモデルを買おうと思ったら40万超えてくるんですよ。
おい、それと手には出されへんで。
そうそう。で、僕らの時代って、そのバックっていうメーカーが、まあみんな一番ポピュラーと言われてて、まあヤマハもあるんですけど、
はい、
バックのそれが吹いてる人がすごい多かった。
うん、
まあプロから吹奏楽部までみんな吹いてるやつやって、
はいはい、
で、いつかはって憧れてたのがシルキーっていうメーカーがあ
るんですよ。シルキーね。はいはいはい、シルキーですよ。
当時バックのトランペットを値引きしてもらって20万ぐらいやった
当時ね
時に、そのシルキーが40万弱ぐらいだったんですよ。
あ、その時に40万弱。
そうそうそう、だからまあ倍ぐらいしてたイメージですよね。
はい。
でそのシルキーが今どれぐらいかな、60ぐらい。
やめて、もう60はもうダメだよ。
そうで、そのバックっていうメーカーの、ちょっと仕様の違うもうちょっといいやつが50ちょっとぐらいだ。
それでも50だ。50とか超えてくるとさ、もう一財産
だから。でもうん、でも逆にシルキーとの価格差がすごい縮まってだ
っていうのは。ああ、そうか、逆にか。
うん、
逆にか。
でもそうなってくるとバックにこの値段出すんやったらもうちょっとだけ出してこっち買おうかなみたいな。
まあそういうことになってきちゃうもんね。そうだね、うん、そういうことだよね。
だからそのやっぱ60近辺がすごい多くなったかな。
60万円トランペットでしょ、う
ん、そう。
いや、
信じられへんでしょ。
いや、まあイメージとしてね、サックス吹きとしてはトランペットよりも、うん、まあサックスとかの方が、まあそら部品の数とかさ、技術とかさ、うん、そういう意味で高いっていうイメージはあるじゃん。で、うん、トランペットはまあ材料とかも考えてもサックスよりはお安く、
そうそうそうそう、
購入ができるものと思ってたけど、うん、そうなると変わんないよね、60万。
いや、でもサックスなんて下手に普通にセルマー新品で今150万とかじゃないですか。
うん、まあまあそこはね。そうそこはね。もうだってセルマーさんはもうなんかどうかしてますから、もうあれはちょっとも
う完全におかしなってるよね。
タが外れたなっていう瞬間ありましたもんね。
ね、
うん、
ね、なんかもう2ヶ月に1遍ぐらい上がってますやん。
そうなんですよ。おかし、なんかちょっと青天井になってきてるので、あらって思ってるので、ね、もうセルマには持って出せないやって。
いや、もう本当にどうかした値段してるし。
昔はね、憧れ、セルマ憧れだったんですけど、もうなんか雲の上まで行っちゃって、そうそう、憧れることもできねえなって思ったりなんかして。
セルマも100はいかなかったじゃないですか、昔。
行ってない、3桁なんて行ってないよ。
そう、だからヴィンテージのアメセルのマーク6のすごいいいやつで、100万120万とか、
うん、バリトンとか
すげえ高いっすねみたいな、うん、あ、まあまあまあ、あれやったのが、そういうのはあったけど、どうかしてますもんね今本当に。
ちょっと
笑けるような値段してるから、
どうにかしていただきたいとこではありますけども。
だから トロンボーンとかもそれぐらいするんですよ、60万とかしてるから今。
あ、そうだから管楽器始める人が少なくなっちゃうよね、なんかね。それはちょっと寂しいなと思って。
ちょうど今これがさ、公開される時期ってまあ、ゴールデンウィーク近辺じゃないですか。
そうですね。
だいたいこの時期ってその中学校1年生が新しく入ってきて、
はい、
部活に参加し始めて、
はい、
学校の楽器を使うでしょ、中学校1年生。
そうですね、はいはいはい、そうですね。
でそれを見て中学校2年生はそろそろお前ら自分の楽器買えよっていう圧力がかかってくるわけですよ。
ああ、そういう時期ですか。
そうでこのゴールデンウィークぐらいに大体おじいちゃんおばあちゃんを連れて、
はいはいはい、
楽器屋に買いに来はるんですよ。
えー、えー、えー、えー、ええー、
買われへんでこの値段やったら
ねえおじいちゃんおばあちゃんついてってどんなもんかいなと思ってお値段見たらはいってなるお値段ですよね。
そうだから僕らぐらい、その知識がある人が見ても高すぎると思うから、
そうね、
それ知らんくてさ、孫が中学校で楽器吹き寄る言って、ね、うん、そう。でも続けるかどうかもわからんわけですよ。
まあね、それはまあそうですよ。うん、
中2、中3とあと、ね、最低2年。
そうね。
60万ですよ。年間30万ですよ。
いやー、なかなかの勇気のいるお値段になっちゃいましたね。
ねえ。いやもう、しかもやめへんよなってなりますよ、ね、お前絶対やめへんよなって、確認せえへんと。
そうよ、それちょっと怖いよね。あ、この前それで思い出したけどさ、うん、生徒さんでね、作曲をやってる方が、はいはい、お孫さんがね、うん、なんかクラリネットをやってるんだって、部活で。
はいはいはい、
でそれこそさっきヒロさんが言ったように、うん、部活の楽器を使っていたけど、うん、
はいはいはい、
自分のが欲しいと、ついに、
うん、
欲しいってなって、うん、見に行ったんだって楽器屋さんに。
はいはいはい。
でクラリネット僕もあんまりよくは知らないんですけど、まあ普通ぐらいのレベルのやつと、うん、まあ高級なやつと、
はいはい、
でもある程度ちゃんとしたいっていうから、うん、高級なやつを最初狙ってたんだって。中古だけど、はいはいはい、中古だけど、クランポンやったかな、うん、クラリネット、
あ、クランポン、うん、
のメーカーの
ビュッフェクランポンですね。
そうです、ビュッフェクランポンです、はいはいはい、うん、それを狙っていったら、うん、高級なやつがまあそれ値段までは覚えてないですけど、まあまあの値段してらっしゃったらしくて、あーってなったらしくて、
クランポンのクラリネットなんて200万コースじゃないですか、もう
あの高級なやつね、うん、
うん、
でってなって、あーってなってたら、あのね、最近の子はやっぱすごいね、その表情を見て、うん、あ、これはあかんって思ったらしくて、はあはあ、あの安い方のやつをこっちがいいって言ってくれたらしいですよ。
わあ、
なんかそれ聞いたらなんかちょっとキュンってきちゃってさ、いや、もちろん
優しい、
安いやつもね、それなりのお値段はしますよ、もちろんね。
いや、まあもちろんね、
1万2万じゃないですよ、うん、ね、うん、それはそれ、
それはだって何十万の話でしょ、
そうですよ、
そんなもん。
でも、うん、まあ、中古なんでもうちょっと安いかもしれませんが、まあそれこそ10万20万ぐらいのものだと思うけどね、
うん、
でもちゃんとそっちの、え、やっぱ私はこっちの方がいいって言って、そっちの安い方を買ってくれたらしいですけど、あ、買ってもらったらしいんですけど、そういうなんか心遣いとか、そういうのをなんかおじいちゃんに迷惑かけちゃいけないみたいな、そのなんていうかな、そういうのってなんかすごいいいなと思って今思い出して、
ね、まあ、でもなんかやっぱりそう、新しく自分の楽器が欲しいっていう時って、
うん、
そのとりあえずピカピカが欲しいですやん。その新品、ね、言い悪いじゃなくて新品が欲しいんですよね、はい、やっぱり。
あ、なるほどね、
中古じゃなくて、
うん、はいはいはいはい、
いくら中古のこれがいいやつやと言われても
わかんないからね、ヴィンテージとか言われても、ね、
ちゃうねんなみたいな、うん、そうそうそう、キラキラしてるやつが欲しいねんってなるねよなと思って。いや、だからもうあの値段はきついよなと思って。
ちょっとね、まあしょうがないんですけど、物価ね、変動するかしょうがないんですけど、なんとか、なんとかね、お求めやすいお値段のものも置いといていただきたいと切に願っております。
うん、そうでございます。
ポッドキャストでこれを聞いてる楽器メーカーの方々、ぜひ、
いや、
そこは
メーカーさんもね、多分頑張ってるんやと思うん
ですよ。そう
ですよ、
そうなんですよ、頑張ってるんですよ、もちろん
です。でも上げなしゃあないんやと思う。
そう、そこはもう全然いいんです、うん、大丈夫なんです、
ね、なんかもう何、暴利をむさぼってるわけではないと思うんですよね。
そう、利益に走ってるわけではないとは思うんですが、うん、なんとかその学生さんとか、ね、初心者の方が
そうそうそうそう、
とっつきやすいお値段帯の価格のものも残しておいてほしいと、
うん、
切に、
やっぱりだからギターとかベースとか そのあたりはやっぱ人口が多いから、
あ、まあね、需要と供給の、バランスっていうのは大切なんですけども、
うん、そうそう。まあそんな中、私もあの1本新しいものを買いまして。
あら、1本、
うん、楽器ではないんですけどね。
あ、違うの。
うん、あのマイクを1本買いました。
マイク、何マイク。
マイク、あのこのポッドキャスト撮ってるマイクって、
はい、
僕はあのいつもすごい好きで、シュアーの SM7B をずっと使ってるんですよ。
ほうほうほうほう。
あの SM7B って調べてもらったら分かるとは思うんですけど、まあブロードキャスト用マイクって呼ばれるタイプのマイクで、まあ有名になったのはマイケル・ジャクソンのスリラーをこれで撮った。
ああ、そうなんだ。
ことで多分マイク自体がすごい有名に、もう50年ぐらいずっとマイナーチェンジしながら出てるマイクなんですけど、もうこれがすごい、
うん、
この音がすごい好きで僕、
うん、
トランペット取るのもこれで取ったりするんですけど、
うんうんうん、
そうで、それを使ってて、で東京でナレーション収録するときに、まあ、いろんなマイクを試すんですよ。
はあはあ、
で SM7B 持ってくん邪魔くさいからと思って、
うんうんうん、
あのいろんなコンデンサー試してみたり、
うん、
それこそ57とか、
うん、
57ベータとか、
うん、
試してみてたんですけど、やっぱりね、あのこっちで撮ったのと東京で撮ったのでサウンドが全然ちゃうので、
あ、じゃあやっぱりそのマイクの、まあ、
場所もあるんですけど、
うん、
そうだからマイク揃えようかなと思って SM7B をもう一本買いました。
お、素晴らしい。
同じマイクを、
うん、
ただね、あの、去年かな、
うん、
新しいのが出たんですよ。 SM7B の新型、うん、呼ばれるのが、うん、SM7DB っていうのが出て、
DB、デラックス B、
うん、デシベルですね、DB、
うんうんうんうん、
で、あとこの SM5、
D はあれか、
SM7B、
ちっちゃい D ね、はいはい、失礼失礼、
そうそうそう、SM7B っていうのがすごい原因が低いんですよ、
うんうん、
あのノイズ、超ノイズを乗りにくくするために、
うんうんうん、
あの原因がめっちゃ低いので、
はあ、はは
あ。あのよく配信とかでね、流行った、コロナ禍に流行った配信とかで、ヤマハさんの AG06 とかインターフェース安いのが流行りましたやんか。
ありますね。
で、ああいうのに挿したら全然原因足らんのっすよ。
へえ、あ、ダメなんだ。
そう、もう全く太刀打ちできへんようなあのやつで、その真ん中にプリアンプかませないと全然あかんような、
フルテンにしても無理
ですけど、うん、全然無理です。フルテンにしたらホワイトノイズだけ乗る
ねえ
感じの。で、まあそれをプリアンプが、それ用のやつも売ってたりするんですけど、
うん、
そうだから、それを僕好きでずっと使ってて、東京のインターフェースはその原因値が65dB ぐらいまで上げれるので、
うん、
普通に使えるのもあって、
うん、
あのこれをもう一本買おうと思って、ただね、ちょっとね、高いんですよね。
高い。
でその新しい DB っていうのが出て、うん、DB は何ができるかっていうと、
うん、
そのプリアンプが内蔵されてるモデルなんですよ。
ああ、そのゲインのところを、もうサポートできてるということね。
そうそうそうそう。うん、だから普通の安いインターフェースに挿しても使えますねみたいな。
へえ。
まあでも安いインターフェースじゃなくて、ちゃんとしたマイクプリ持ってるんやったら 7B にしたらええんちゃいまっかっていうような売り方してるんですけど、
はあ、そうなんや。
シュワさんもね、
うんうん、
そう、それをまあそこそこええ値段するんですよ。5万ぐらいするんですよね、マイク。
はあ、はあははあ、
うん、5万1000円かな、4万7000円とかかな、
うん、
でプリアンプが2万ちょっとするので、
うんうん、
まあなんだかんだで6、7万するんですよ、買ったら。
あ、どっちも買ったらね。
そうそうそうそう、さすがに新品で買うのもなと思って、
うんうん、
あの久しぶりに使ってみました、メルカリ。
あ、出た、メルカリ。
うん、安くで、
うん、
ないかなと思って、
うんうん、
で7B マイクとプリアンプ、
うんうん、
こっちで使ってる設定と全く一緒のセットで、
うん、
4万5千円だかな。
ほう、
まあ、まあまあ優先でもない、
うん、
値段で買ったんですけど、うん、これまたね、シュアーのこの SM7B と、
うん、
シュアーの普通の57、
はいはいはい、
ここ2、3年でね、 やたら偽物が流通してるんですよ。
どういうことですか？偽物？
そう、中国製のあのアリエクスプレスとかあるじゃないですか。
うん、まあ最近よく出てきますね。
そう、あそこで作られた偽物がすごい流通してて、
うん、
スーパーコピー品っていうんですか。
ねえ、あれね、すごいよね。まあある意味すごいけどね、うん、
そうで、メルカリでもね結構偽物が出回ってるっぽくて、
へえ、
うん、でそれが怖いなと思いながらしゃーなし買ったんですけど、
うん、
で一応今手元に届いてる状態で、
はいはい、
まあ、分解とかして全部基板から確認したら、まあ本物っぽかったので大丈夫なんですけど。
ああ、そう、まあ、メルカリとかやとね。
そうで、あの
分かんないからね。
そうそう、分からないんですよね。でもまあ出してる人もその情報は知ってたみたいで、
うん、
あの裏開けて基板を写してる写真とかも上げてたので、
うん、へえ、ああちゃんとしたそのあのなんていうの、出品者の人ね。
そうそう、うん、多分だから偽物じゃないですよっていうのを多分あれするために、
はいはい、
そういう写真まで出してはるとは思うんですけど。
もう素晴らしい。
そうだ、ネット検索してるとね、いろいろ面白いんですよ。あの裏に丸 R、 あの
なんかの
手話の、ね、うん、手話の右肩に丸 R って書いてる著作権のさ、
うんうんうんうん、
やつありませんか。
ありますね。
あれがついてるやつは、
うん、
あれがついてるやつは偽物ですとか。
逆にね。
うん、これね、でもね、それがね、一概に偽物かと言われると違うんですよ。
あれ、なんかまあややこしいわ、もう。
そう、だ手話自体の、マイク自体が、5年ぐらい前までは、メイドインメキシコやったんですよ。
はあ。
で、メキシコ時代のやつは、丸 R がついてるんですよ。
うん。
で、それの後、最近作られてるのが中国生産なんですよ。
うん。
でそれになったら丸 R が外れたんですよ。
あれ、うん。
なので丸 R がついてたら偽物っていう情報が出てるんですけど、
はあ、
一概に丸 R がついてたら偽物かと言われるとそういうわけではない。
そういうことでもないんじゃないかと。
そうそうそう。だから僕が、関西で使ってる今この喋ってる 7B、
うん、
これね丸 R ついてるんですよ。正規代理店から買って丸 R ついてるんですよ。
あら、
じゃあメキシコ生産のやつ。
じゃあ大丈夫じゃないですか。
そうだから、この時期のやつは丸 R がついてるので、
そのあら、
ネットで調べてたらね、
ややこしいわ。
そうなんですよ、ややこしいんですよ、
で
もなんかその一応偽物と本物音を比べてる動画とか出てたりして
ね。あ、はあ、はあ、そういうことね、うん、
あのね、許せないレベルで音が悪くないんですよね。
あ、その偽物だったとしてもね。
そうそうそう、細かく聞けば違うとは思うけど、
なんかさ、なんかさ、
だから多分その手話自体がメイドインメキシコからメイドインチャイナに移った時点でコピーが出回ったんでしょうね。
まあそういうことですわな、うん、
うん、だって中国で作ってるんやもん。
そうですよ。
じゃあその会社が別で偽物売るやん、そら。
まあそうでしょう。お安くてね、うん、
そう。でもそれがその明らかに偽物、
うんうん、
で値段も明らかに偽物なのであれば、
うん
うん、まあ、許せるわけじゃないですけど、その分かるからさ、
うん、そうね、
買う側は
ね、そうね、
うんうんうん、
あまりにも
だからね、あれやけど、その、うん、そうだから偽物を本物の値段で売ってる人がめっちゃいるんですよ。
ああそういうことか、 そっちの方がダメだね、うん、
そうで新品未開封とか、
うん、
知人からもらってわからないので、で使わないので売りますみたいな形で、
なるほどね、
出してる人が多くて、
もう
でもその新品の値段4万とか3万5千とかで売ってたりするので、
うん、
だからその知らない人は分かんないじゃないですか、
うん。
うん、だそれで結構出回ってるみたいですね。アーカーゲームのマイクも出回ってるとか話なんで、
いやいや、わ
ちょっと怖いんですけど、
ちょっとねお願いしますよ、もう変な
こと。そうでもなんかね、やっぱあのシュワーさんもね、ちょこちょこ仕様変更するので、ケーブルの出てる位置が違ったり、
おうおう、
そのロゴのついてる向きが違ったりとか、
うんうんうんうん、
なんか年代によってちょこちょこ勝手にマイナーチェンジしよるんでなんかねもう分からないですよね、本物なんか偽物なんか。
買うときはね、メルカリとかで買うときは本当に気をつけないとね、うん、
そうそう、まあまあその辺もだから覚悟して買わんとあかんかなというところで、
自己責任で
ございますけども、うん、はい、まあだからまあ東京に置いとくし、まあ中古でええかと思って買ったので、
うん、
ちょっとまだ音は試してないのであれなんですけども、うん、これ収録終わったらまたちょっと別件でナレーション撮りするので、
はい、
2本立てて両方回して音を比べてみようか
な。ああいいですね思ってそれが一番分かりやすいですね。
ございますけども、
はい、
まあそんなもかわけで、今年買ったもの、今年じゃないな、今月先月最近買ったものというテーマで話してみたところでございますけども、
はい、
聞いてる方もね、皆さんなんか最近こんなん買いましたぜっていうのがありましたら教えていただければなと思っております。
お願いします。
そんなわけで番組に対するメッセージは番組公式の SNS、 Twitter、Instagram、Facebook、 そちらからメッセージ投げていただくか、そういえばあの X になった Twitter が Twitter に戻るかもしれへんっていう噂はほんまなんすかね。
もう分かんない。もうその辺、もう分かんない。
分かりませんけど、Twitter、Instagram、Facebook からメッセージ投げていただくか、ハッシュタグ5次元ポケットからの脱出、ハッシュタグ5次脱をつけてつぶやいてみてください。そして番組公式のメールアドレスもございます。メールアドレスは、5次脱メール@gmail.com、5次脱メール@gmail.com でございます。スペルは、gojidatsumail@gmail.com でございます。そんなわけで皆様からのメッセージお待ちしながら今回もこの辺で終わっていきましょう。5次元ポケットからの脱出、トランペットのヒローと
サックスのニナでした。
ほんじゃまたね。
音の違い確認しろ。